はい、皆さんおはようございます。綺麗になっていいですね。2階も綺麗になりました。はい、じゃあでは今日のハレルヤ会は呼ぶ記です。お祈りの中にもあったように呼ぶ記、この前の教科にも取り上げられてありましたね。呼ぶ記を通して今日は学んでいきたいと思います。じゃあまずですね、皆さん、呼ぶ記は、表題はその登場人物、主人公の名前をそのまま取っています。で、その著者なんですけれど、呼ぶ記は誰が書きましたか、皆さんご存知ですか。呼ぶ記は誰が書いたんでしょうか。そうです、モーセが書きました。初期のユダヤ人の言い伝えによると、著者はモーセということになっているということです。呼ぶ記はモーセが書いたと、モーセが書いたっていうには書いてないんですけれども、モーセが書いたと、ユダヤ人たちは言っています。で、モーセは40年間ミディアンで暮らしたので、いつミディアンで40年間暮らしましたか。モーセはいつですか。エジプトから逃げた後ですね。ユダヤ人たちを、イスラエルの人を助けたんですけれども、まあ、その結果エジプト人を一人殺してしまったわけなんですね。その後彼が逃げてしまうんですね、ミディアンのアラノに逃げてしまいます。で、そこで40年を過ごしたわけなんですけれども、そこで呼ぶ記に一貫して現れているアラブ的背景をよく理解していたということなんです。ミディアンのアラノというのはアラブの文化ですので、そこでアラブの文化をよく理解していた。で、呼ぶ記の背景になっているのはアラブの文化なんです。ですからモーセはそれをよく知っていたので、呼ぶ記を書くことができたっていうことなんですね。そして3つ目、モーセのエジプト的背景も呼ぶ記で述べられているエジプト人の生活習慣に著者が詳しかったことを説明するっていうことですね。呼ぶ記にはエジプト人の生活習慣もよく現れているっていうことですね。ですからアラブ的文化、エジプト的文化、両方をよく知っている人って言えば、やはりモーセしかいないっていうことなんですね。ですから呼ぶ記はモーセが書いたっていうことです。で、これについていろんな反論をする人もいるんですけれども、まあ、モーセが書いたと見た方が一番ふさわしいと見られます。次、歴史的背景です。呼ぶ記が書かれた歴史的背景、まず呼ぶはモーセと同時代の人物であったかもしれないですあったかもしれない、はっきり同じ時代の人であったとは言えないんですけれども、おそらく同じ時代の人であっただろうと思われます。面白いですね。で、呼ぶ記の明らかな背景はアラブの砂漠文化である。呼ぶ記に現れて、呼ぶのそういう生活の様子とか、その言葉遣いとか、そのことを見てみますと、明らかにアラブの砂漠文化が背景になっている物語だということです。で、イスラエル的背景は全くありません、そこには、よろしいでしょうか。で、ここから見ますとですね、皆さん、当時イスラエルのみならず、神様を信じている人たちは他にもいたことになります。ここのみならずですね、後で、メルキゼデクのことだとか、そうですね、メルキゼデク、呼ぶ記には出てこないんです、このプリントにはないんですけれども、アブラハムがメルキゼデクっていう人に、祭司っていう人がいて、彼に十一を捧げる場面があるんですね。で、そのメルキゼデクはどこの人なんだっていうことになるんです。神様の祭司って言ってるけど、どっから出てきた人なんだっていうことなんですね。 で彼もおそらく、まあ、イスラエル人ではないんだけれども神様を信じていた人だった、うん、つまりイスラエル人たちだけが神様を信じていたわけではない、うん、ヨブもその一人なんです。いいですかね、うん、でこういう歴史的背景があります。おそらくモーセと同時代の人であったかもしれない、うん、ですからそのミディアンのそのアラノでアラブの地方で有名な彼のことをモーセも聞いていたのかもしれない。ああこれは神様について、神様の神様と人の関係についてよく物語っている話だと思ってモーセがまとめて書いたかもしれませんね、うん、じゃあ次です。ヨブ記の概要、ああすいません、これ何章、あ書いてありますね、すいません、7つのこれ章じゃないです、皆さんすいません、7つの部分に分かれています。すいません、ちょっと入れるの忘れました。7つの部分に分かれていますということですね。で最初1章から3章まではここ1章から3章までです。最初のところ災いと喪失、これ1章から3章までの内容です。1章には何が、1章と2章には何が書いてありますか。神様とサタンの論争が描かれていますね。で3章で実際にサタンがいろんな災いを起こし、ヨブが持っていた財産や子供たちを全部失ってしまいます。その話が1章から3章最初の部分ですね。で事件の発端、そして及び背景、このヨブ記の全ての事件の発端と背景が描かれています最初の部分で、2つ目の部分も見てみますと、友達3人の友人がヨブのところに来ますね。で一時論争、うん、があります。エリパズとビルダデとゾパル、この3人の友人とヨブの間での論争が起こります。何をめぐっての論争ですか。ヨブがなぜこういう試練に苦難に遭っているんだろうかについての論争ですね。でその次二次論争、エリパズ、ビルダデ、ゾパル、同じくまた話します、うん、でそれが 15章から21章まで。で三次論争、ここではゾパルは出てきません。エリパズとビルダデが22章から28章までまた論争があります、うん、ですから4章から28章まで、もっと長く見ればこの5つ目の章までですね。すいません、ちょっと今メモ取ってくるの忘れましたけれども、ここ、ここまでです。エリフの主張が出るまで、ここまで全部論争になってるんですね。人はなぜ苦しみに遭うのか、人になぜ神は試練を与えられるのか、人にはなぜ苦難があるのか、これがヨブ記のメインテーマです、うん、それをめぐってのそのテーマについての論争がずっと続きますここまで、うん、4人目の友人エリフが現れてまで、でそれぞれエリパズもビルダデもゾパルもエリフも自分が、自分の思いを述べるわけです。なぜヨブにこういう試練と苦難があるのか。でその論点については次話しますね。で最後の部分 7番になっているこの最後の部分は38章から42章までですね。最後の部分は神様が語り始められます。38章からここですね、最後のここ38章からになっています。神様の返答とヨブの回復、38章から始まりますね。神様の返答がですね。で42章最後のところでヨブが、ああ神様そうでした、でその自分が悔い改めて神様への信仰を告白し、以前のものを全部回復する っていう話になっています。ですから大きく3つの部分に分けますと、最初は神様とサタンの論争、最初ですね、1章から3章まで、で4章から37章まではヨブと4人の友人の論争ですね、うん、で最後は38章から42章まで神様とヨブの、まあこれは論争っていうより話し合いっていう感じですね。こういう構造になっています、うん、でここに出てくる登場人物のことを見てみましょう。皆さんヨブです。ヨブはどういう人ですか？とても正直な人、そして神様を恐れる人でした。敬う人だった。で裕福で苦難を経験してるわけです。今そして絶望の中でも神様を信頼する人でした。そして自分の無罪を主張します。そして最後に悔い改めて全てを回復しますね。でエリパスっていう友人はどういう人なのか。この人は科学者のような人です、うん、理性的、とてもで高尚な人です。で紳士であって賢い人なんですね。でヨブをどのようにヨブのこの苦難についてどのように言うかというと、ヨブを不敬虔だと謙責するわけです。 あなたが神様に対して不敬虔だったのでこういう災いがあるんだっていう説明をするわけですね。でヨブに悔い改めるように要求するわけです、うん、きっとあなたが何か隠してる罪があるからこういう試練があるのだ、だから悔い改めなさいっていうわけなんですね。次ビルダレ。ビルダレは伝統主義者です。伝統を重んじる人です。でかなり論争的です、うん、そしてヨブを罪人扱いします彼も、うん、で悪人に災いがあると主張します。あまりエリパスと変わらないんですね、言ってることが。で神の前で人は正しくないことを主張します、うん、だからどういう言い方かというと、ヨブ、ビルダではヨブに対して、ヨブはあなたは罪人なんだ、うん、あなたが今認識してないかもしれないけれども神様の御前ではみんなが罪人なんだ、だから罪人にこういう話題があるのは仕方ない、うん、という言い方をするわけなんですね。だからまずあなたが罪人であることを告白しなさい、うん、仕方ないことなんだから、そういう言い方をします。これで予防は慰められたんでしょうか？違います皆さんこういうふうに言われたと考えてみてください。私たち、いやちょっとあなたもういいよっていう感じになるかもしれませんね。次ゾファル。ゾファルはどういう独断論者で道徳主義者、きっとあなた何かが悪かったんだあんまりみんな言ってること変わらないんですけれどね。で最年長者です、ゾファルは。でヨブが高慢だと非難します、うん、あなたはそんな悪いことしてないって言ってるけど、それはあなた高慢だ。で悪人に対する刑罰を描写しています、うん、もうみんな同じです、言ってること。ヨブはあなたが悪いんだという言い方をします。で後から登場するエリフはどういう人なの。最年少者です。そして新しい苦難の哲学を説きます。何かそれは罪による苦難ではなく連達の苦難を強調します。どういうことですか？あ、呼ぶあなたが悪いことをしたからこういう試練があるのではなく、何ですか？あなたを強くするための、あなたの信仰を強くするための神様の試練なのだっていうふうに言います。で呼ぶもそれにある程度納得します。で神様の 絶対主権と義を強調します、じゃあこういう人みんなの主張がこういうふうにまとめられていますね。これをもう少し見ておきましょうね。ヨブ記の中心内容とメッセージ、苦難は罪の結果なのか、なぜ義人が苦難に、すみません、合うのか、あるのかじゃないですね、合うのか、なぜでしょうか皆さん。このこれについての、これがヨブ記のメインテーマであるわけです。なぜ神を信じている人が試練に合うのか、苦難に合うのか、災いに合うのかということなんですね。この前ですね、韓国でも、ある教会の青年会がですね、修養会に出かけたわけなんです。で、帰り道に急に車が壊れてしまって、で事故に遭ってしまって、女の子一人が亡くなってしまったわけなんです。で、そのご両親はお母様が40過ぎて得た娘だったんです。一人娘だったんです。でもすっごい絶望の中に陥ったわけです。で、なぜ敬虔なクリスチャンにそういうことがあるのか、私たちは疑問に思うしかありません。それに対しての神様の返答が描かれているんですね。人たちの論争とですね、なぜでしょうかということです。サタンはこう言います。そのこの質問について、サタンはこう言います。だから、ヨブ記に流れているこの質問に対してのそれぞれの答えをまとめたわけなんです。いいですか。サタンはこう言います。苦難を通して神様を否定するようにしているわけです、サタンは。苦難を通して、ほら、神様を信じてもあなたにこんなことがあるなんてありえないでしょ、神様を信じても無駄だ。これはサタンの目的です、苦難を通して。次、3人の友人は何て言いますか。苦難は罪に対する報いである、罪に対しての結果だと言います。これが一般的な考え方ですね、人が持っている。次、3人の友人以外にもう一人友人がいましたね。誰ですか。エリフ。エリフは何て言うか。苦難は神様の連達である、多くのクリスチャンはこういうふうに考えます。そうですね、エリフのような考え方を持っています。次です、ヨブは何て言うか。ヨブは最初は苦難は悪人のためのものだと思っていました。でも自分は悪人ではないのに、なぜこういう苦難があるんだろう。だからとても苦しむわけなんです、彼は。で、そこで何て言いますか。最後に、苦難は黄金を作るための神様の溶鉱炉であると、エリフの意見をちょっと受け入れたような言い方をします、最後らへんでは。それが結構納得できたわけなんです、彼は。ところが神様は何ておっしゃいますか。有名な聖句です。聖句じゃなくてですね、理解できない極限な状況の中でも神様の絶対的主権と保護を信頼し従いなさいと言ってるんです。でも皆さん見てください、神様がなぜ私たちに苦難試練があるのかに対する答えをくださっていますか。この人間が抱いているこういう質問に対しての答えをしてくださっていますか。直接的ではそうではないんです。あ、ヨブ、あなたにこういう苦難があったのはこういうわけだったんだよって説明してくださってますか。してくださってないんです。実はね、サタンが私に来てあなたのことこう中傷したんだから私は許してしまったんだよ、 ごめんね大変だったんでしょ、でも好意に全て回復したんだからよかったね、そういうふうに神様おっしゃってますか？違います。このなぜ苦難があるのかに対しての答えはくださってないんです。というのは人間に試練がある苦難がある理由は別にあるっていうことなんです。それが何かっていうことなんですね。ですから私たち人間が問うべき質問は何かというと、なぜこういう試練がこういう苦難が私にあったのか、そのだからちょっとニュアンスが違うんです。なぜあるのかじゃなくて、なぜあったのか、その目的は何なのか、何なんです。その理由じゃなくて目的を知ろうとすることです。これ大切なポイントです。皆さん、試練があった理由を知ろうとするのではなくて、試練があった目的に目を向けることです。あ、じゃあこれからそれについて話します。まずですね、ここ最後の神様の言葉から少し考えてみたいんですけれども、皆さん、曇っているからといって空が、その向こうに太陽があるのを疑いますか？疑いません。うん、同じです。苦難を越えて試練を越えて、神様が私を愛しておられ、私を守っておられることを信頼することが大切なんです、うん、なぜそうなのか。じゃあ苦難の神秘、ヨブ記、その苦難の神秘について語っています。ヨブ記は、じゃあこういうふうに見てみましょう。ヨブ記は聖書の中で最も古いものであるように、ご存知ですね皆さん、ヨブ記は聖書の中で一番初めに書かれたものです。創世記よりも前に書かれたものだと思われています。で、人間が持っている最も古い問題に対する神様の回答を見せてくれる。なぜなんですか、義人はなぜ苦しみに遭うのか。じゃあここでヨブ記の論争をもう一回まとめてみましょう。こういうふうに言っています。じゃあまず1、最初1章から3章まではヨブの観難、何ですか、神様とサタンの論争があって、ヨブが、サタンが何て言いますか、ヨブが何の訳もなく神様を恐れているでしょうかっていうことなんです。神様、あなたがよくしてくれるから彼は神様を信じてるんです、うん、あなたをよくしてくれるから、あれだけ祝福してくださったんだから、ヨブは神様を信じようと信頼しようとしてるんです、うん、ヨブがあなたを信頼してるのはそういうわけだ。神様を信頼してるんじゃなくて、神様の祝福が好きだからあなたを信じてるんだっていう言い方をしてるんですね。そして2番、4章から37章までヨブと4人の友人たちの間の論争ですね。で、そこでヨブと友人たち、エリファズ、ビルダデ、ゾファル、エリフの論争があります。それは何の論争なのか、あなたが何の訳もなく苦難に遭っていると思うか、うん、つまりあなたがそういう苦難、試練に遭っているのはきっと何か理由がある、理由に目を向けているんです。あなた何が悪かったって、きっとあなたに罪があるはず、きっとあなたが悪かったはずだ、そのように論争するわけなんです。で、私たち結構そういう論争に巻き込まれやすくなるんです。私の何が悪かったんだろう、神様、私何が悪かったんですか、そのようになってしまいますね、私たち。つい、ああ、なんか最近あんまりよく祈ってなかったかもしれないとか、うん、ああ、最近なんかあまり心を神様に尽くしてなかったかもしれない、だからこういう試練にあったんだって、そういうふうに思ってしまうんですね。そういう論争が展開されます。普通の 自然な反応ですね。これは人間の。3つ目、38章から42章までヨブが救われる場面が出てきます。それは神様がこうおっしゃいますね。48章に神様の言葉がこうあるんですね。無知の言葉を持って神の計りごとを暗くするこの者は誰か、つまりこのことをですね、この神様の言葉を一言まとめてみます。何て言うかというと、どういう意味かというと、その理由があなたたちに分かるかっていう意味なんです あなたたちには、私はこういう説明をしたところで、その理由を説明したところで分かるものではない、そして知る必要もない、その理由には目を向けるな、で神様がその、例としていろんなことをおっしゃるわけなんです、自然界の中でなぜ動物がこうなるのか、植物がなぜ育つことができるか、あなたたちに分かるかって、なぜ雨が降るのか知ってるのか、だからそれと同じように試練があなたたちに訪れる理由については知ろうとしない方がいい、知ろうとしない方がいいっていうか、分からなくったっていいんだって。でヨブがこう言います。42章でこう言うんですね。最後に、今は私の目であなたを拝見いたします。つまり4章から37章でヨブにあった出来事を彼らは一生懸命理解しようとするんです。なぜなんだろう、なぜこういうことが私たちに起こったんだろうって、一生懸命それを分かろうとするんです。でも神様は38章から41章までずっと、これじゃあこれは分かるか、これは分かるか、で41章までずっとそれをおっしゃって、42章で何ておっしゃるかというと、この私が言った中で一つでもあなたに分かるものがあれば言ってみろってでヨブがそれで告白するわけなんです。神様、こんな愚かなものである私があなたを知ろうとしましたあなたが分かってるふりをしました、あなたが分かってるふりをしました、ごめんなさい。で今は私がこう解いて、何かあなた、私の思いからあなたをの思いを導き出そうとするのではなくて、今は私はあなたを拝見いたします。これどういう意味かというとですね、本当にヨブが目で神様を見たっていう意味よりは、まあ、見たかもしれないんですけれども、それより大切な意味は何かというと、あなたが今ここにおられることを私は知りました、神に出会ったわけなんです。ここで面白いのは、神がヨブに、ヨブと、神がヨブに現れた時に、ヨブの全ての疑問はなくなってしまったということなんです。神を見るだけで全てが、全ての問題と悩みがなくなってしまったということなんです。今まで彼が抱いていた疑問と問題に対しての答えを神様はくださっていません。神様の臨在が全ての問題をなくしてしまったんです。じゃあ、ですから、さっき、ここで言いましたよね。どこだか。ここで、このスライドでですね、見ましたね。神様は何をおっしゃってるかというと、理解できないそういう大変な状況の中でも神様の絶対的主権と保護を信頼して従いなさい、これがメッセージです、これが大切なメッセージです。その理由について知ろうとするのではなくて、その試練の中でも 神様を信頼すること、それが試練がある目的なんです。じゃあでもそもそもこの結論が出る前に、この結論はそもそも最初のこの出来事の発端のところを見れば分かります、うん、結論が理解できます。なんでですか？サタンがそもそもこういう試練を、こういう心予防をこのように試みた理由は何だったんですか？神様を呼ぶにそういう祝福を下さらなければ呼ぶは神様を信頼しませんよ、うん、彼に大変な状況を与えてみてください。彼が神様を信頼するかどうか見てみたら分かるんじゃないですか、うん、ですからサタンが私たちを試みる、そして神様それを許される、あえて許される、その目的はどこにあるのか。神様とサタンの戦いの中に私たちは置かれていて、そして私たちにそういう試練が、苦難がある理由は何か、私たちが神を信頼しているかどうかを見ているわけなんです。ですからそういう状況の中でも神様を信頼することが大事なんです。これが呼ぶ記の全体の内容なんですね。で、イギリスのですね、有名な、まあ、作家なんですけれど、C.S. ルイスっていう人がいます。この人の本、日本語にもたくさん出てます。皆さんぜひ読んでみてください。とてもいい本があります。全部。例えば、キリスト教の聖髄っていう本とか、あるいは、この本が、この今引用文のがから取っている、引用文はどこから取っているかというと、痛みの問題っていう本です。これは痛みの問題、彼の最愛の人を失った時に彼がなぜ神様を呼ぶと同じような経験をしたわけなんですね。でそこで彼の信仰の告白として書いた本です。この本とかですね、あと、まあ、日本語にこれは訳されているかどうかわからないんですけれど、悪魔からの手紙っていうのがあって、信仰生活においてとても役立つ本です、これは。で、ぜひ読んでみてください。C.S. ルイスの本はとてもいい本です。で、彼がその痛みの問題っていう本でこういうふうに言ってるんですね。神は我々の楽しみの中でささやかれ、我々の良心に語られる。しかし我々の痛みの中で叫ばれる。痛みは耳が不自由な世界の人々を覚醒させるメガホン、覚醒器である。いいですか？私たちが楽しみの中にいるときには神様はささやかれる。でも私たちが痛みの中にいるときは神様は叫ばれると。私たちを覚醒する、目覚めさせるための試練はメガホンである。だから私たちクリスチャンの試練、苦難、痛みは神様の愛の大きな声を聞くことができる一番確かなものであるということなんです。次またですね、はい、リチャード・ウォムブラントっていう牧師がいます。この人はですね、もう亡くなられたんですけれども、ルーマニアが 共産主義政権であった時に投獄された牧師だったんです。でそこでもいろんな迫害と拷問等があったんですけれども、彼は信仰を守り抜いたんですね。信仰を諦めるようにもうしきりに言われたんですけれども、でそれで拷問を受けたり迫害を受けたり苦しめられたりしたわけなんですけれども、彼は信仰を守り抜いたんです。で彼はこういう言葉を言ったんです。これ私の訳なんでちょっと不自然かもしれないですけれども、私は天国が私たちより高いところにあるとばかり信じていた。ところが私を案内する天使が説明した。本来天国は高いところにあったが、人々が登ることができず、この世の最も低いところに降りてきました。私たちがいくら低くなっても神様は私たちより低いところに来ておられます。神様は私たちの最も絶望的な地点よりももっと絶望的な地点の下に降りてこられます。そこに天国があるのです。じゃあここで言っている天国は何でしょうか。皆さん、神がおられる場所です。神がおられる場所。彼は人生の人間が経験できる最も低いところに行った人だったんです。でそこで彼は神が共におられることを知ることができたっていうことなんですね。苦難は神様がその民に与えられる特権であり、大層との歴史においてある偉大な目的を成就させ、それによってサタンに、何でしたっけこれ、反駁ですね、反駁し神様の義を擁護することができる。そうですね、これとても大事な概念です。私は常に大相当の中に置かれていることを忘れてはなりません。ですから私たちに試練があるのは神様の義を擁護することができる、そしてサタンに対抗することができるクリスチャンの特権であるということなんです。試練の中でも私たちが神様を信頼するときにサタンは大きな打撃を受けるわけなんです。次です。苦難は私たちがその理由を理解できない時でさえも神様を信頼するようにとの召しである。なぜなら苦難に遭う理由が分かれば、すでにその目的が破壊されてしまうからである。この意味が分かりますか。私たちが苦難に遭う理由が分かってしまうと神様に信頼する必要がなくなるからなんです。そういう意味なんです。私たちがですから苦難試練に遭う最大の目的は何ですか。神様を信頼することなんです。で苦難に遭った時にその理由が私たちに分かってしまうと神様に信頼する必要がなくなるんです。ああそれが悪かったんだって、でそれその悪かったことを直せばいいだけの話なんです。どのような状況の中でもどのような時でも私たちが神を信頼することができる、これが試練が苦難が与えられる最大の目的なんです。最後です。苦難は自分に対する信頼を終わらせ、これが大切ですね。自分に対する信頼を終わらせ神様を信頼させる決定的な道具である、 しかしこれらすべてよりも苦難には贖いを成し遂げるためのキリストの苦しみのなお足りないところを補う偉大な特権が含まれている。どういう意味かというとですね、キリストが味わわれた苦難っていうのはそういうものだったっていうことなんです。死に至るまで従順であること。なぜ死に至るまで従順であることができるか、神様を信頼するからなんです。死を超えて復活の力を持っていらっしゃる私たちに命を与えられる神様を信頼できるから、死に至るまで神に従順であることができるんです。ですから私たちはそのキリストの苦難に参加するわけなんです。これが苦難の神秘であり最終的目的であるっていうことなんです。ですから私たちがある苦難にあっているのであれば、最後の最後まで神様を信頼しましょう。最後に祝福の山離章にある言葉を紹介して終わりたいと思います。生涯の試練は私たちの品性から不純で粗野なものを取り去る神の職人である。切り出され角材とされ削られ刻まれ磨かれるのは苦しい工程である。砥石車に押し付けられるのはつらいことである。しかしこうして石は天の神殿に置かれるように整えられるのである。主は無用の材料に対してはこんな注意深い行き届いた手間をかけられない。主の尊い石の実が宮の肩に習って磨かれるのである、私たちが天の神殿にふさわしい石として選ばれているからこそ磨かれているっていうことなんです。ですからその神様を、その天の神殿に招いてくださった神様を信頼する必要があります。どのような時でも。ですからその試練の理由に目を向けるのではなくて神に目を向けるようにしましょう。神様を信頼しましょう。そこに私たちの望みがあるのです。それではお祈りをして終わりたいと思います。お祈りいたします。天の地なる神様、今日はこのように私たちに大切なメッセージを呼ぶ気を通して与えてくださったことを感謝いたします。呼ぶのように4人の友人のように私たちは愚かなもので、その理由について一生懸命知ろうとしていたのかもしれません。高慢である私たちを、弱い私たちをどうかお許しください。そしてどのような時でさえも主を信頼し従うことができるようにどうか助けてくださいますように。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。皆さんありがとうございました。